ご理解第69節。信心は見やすいものじゃが、皆氏子から難しゅうする。3年5年の信心ではまだ迷いやすい。10年の信心がついたら、我ながら喜んで我が心を祭れ。日は年月の始めじゃによって、その日その日のおかげを受けてゆけば立ち行こうが、見やす信心をするがよいぞ。好きこそものの上手なれ。信心が好きにならねばならぬ。それには信心の好きな人の話を聞くこと、信心の奥側を尋ねる楽しさ、喜ばしさ、我が心に合唱できる心には限りがない。信心の節目節目を大切に、節から芽が出る枝が出る。信心が好きになるということ、そしてまた師匠がそう教えておられますね。教祖様は見やすい信心をするがよいぞと、その見やすい信心をするということの、まあ、それを具体的に言ったものが、表現したものが信心が好きになるということではないでしょうかね。信心が好きになる、まあどうやったら好きになるのか、これは一つにはその手応えをいただく楽しさ、喜ばしさ、嬉しさというのでしょうか、そういうものがあるように思いますね。小さい頃よく私の母方の方のまあおじさん、おばあさんですか、特におばあさんの方がおばあさん子でしたね、私はどちらかというと。それでそちらの方によく行っておりました。そうしますと近くに池があります。その池によく船を釣りに行っていました。その魚を釣る、その船を食べるとかいうことではありませんね。その釣るのが楽しみなのですね。まあ何が楽しみかというと、やはり池にその竿ですか、何と言いましょうかね、その船がその針を引っ張るというのでしょうか、その時の楽しみというのか、ぐっとな、まあ手応えがあるのですね。まあその最初のうちは確か何も浮きも何もつけていなかったと思いますが、そしてただお味噌と何か小麦粉か何かでしょうかね、で団子みたいなのを作って、それを釣り場につけて釣るのですね。いわゆるまあ釣りによってはミミズのようなものをつけたりするのでしょうけれども、そういうことはいたしませんで、まあ団子の粉をね、団子の粉というのでしょうか、何か練って団子みたいなのを作って、それを釣り針につけて、それで釣っておりました。ですからまあ気持ちが悪くも何もないわけです。まあ楽しいばっかりというのでしょうかね。そしてその魚、船が食いつくと、ぐいぐいと何か手応えがあるのですね。それがやっぱり、そして釣り上げる、それが楽しみでしたね。まあもう少し慣れてきますと、その釣り針、そしてその上の方に浮きをつけて、浮きがやはり食いつくと動きますからね、その浮きが動くのを楽しみに釣りをしていたというようなものでしょうかね。その何が楽しみかというと、そのやはり手応えが楽しみなのですね。まあぐいぐいと引いた時のその手応えは何とも言えぬものです。まあ来たと、まあ食いついたというわけですね。この信心の楽しみというものも、 一つにはそういうところがあるように思いますね。例えばこの教えに取り組む、その教えに取り組んだら、そこにそれこそ打てば響くように神様のお働きがある、そういう何と言いましょうかね、神様のお働きを教えに取り組んだ、いわば信心に取り組んだら、そこに必ず何かしらお働きを、あ、これは神様のお働きだといったようなものを感じる、その神様のお働きを感じる、そこに楽しみを感じるというのでしょうか。それは一つの神様のお心を感じるということでもあるかもしれませんね。ここ数日もそれこそパソコンのある音声を編集するソフトがうまく動きませんでした。その何ですか、雑音を取ったり、スピードを速くしたり遅くしたりする機能が、プラグインというのがあるのですが、それがどうしてもうまくいかない。いろいろ調べてもうまくいかない。あれやこれや調べて、それでもうまくいきません。ところ、2台のパソコンに入れておりますが、1台の方ではうまくいくのですけれども、もう1台の方ではどうしてもうまくいかない。それでなんでだろうかと。まあ調べていろいろしましたけれども、それでもわからない。それで昨日やっとはたと気がつきましたのは、1台の方ではうまくいってるから、それと同じようにしたら動くかもしれないと、もう一方のちゃんと動いてる方の設定を改めて見直して、それと同じように設定したらいいだろうというふうに思い、そうさせていただいたのですが、そうしたら一箇所というのでしょうか、設定箇所が違うのがやっと分かりました。インターネットで調べた時には全く分からなかったのが、もう一つのちゃんと動いてる方のを見て見比べたら分かりました。そのある一つのボタンを押していなかったのですね。設定するところのボタンを押していなかった。それでうまく機能していなかったことが分かりました。まあ、たった一つのボタンです。なるほど、これは神様が何を教えてくださったのか。ああ、このことを教えてくださったのだな、と思いました。その、よく洋服というのでしょうか、を着ますね。シャツを着ます。そしたら、そのボタンを一つかけ違えたら、みんなが違ってしまいますね。下の方が全部ずれてしまう。ボタン一つかけ違えるということが、どれほど大きな影響を与えるか、ということなのですね。そのボタン一つを押していなかったがために、そのプログラムがうまく機能していなかったわけです。ああ、これはそれこそ師匠が教えてくださること。その一つをどこかをかけ違えると大きくずれてしまう。ある先生が哀楽理念、師匠が教えてくださる哀楽理念、これは役に立ちませんとおっしゃった方がおられます。もう何十年と信心をしておられ、その何十年と哀楽理念に取り組んでこられたその先生が、まあショッキングなお話ですけれども、哀楽理念は役に立ちませんとおっしゃられたわけですね。おそらく今思うに、どこか一つ、たった一つ、どこかたった一つ、師匠がされる信心との、まあボタンの掛け違いがあるのだろう、あったのだろうと思いますね。そのボタンの掛け違いをどうやったら発見できるか。それはやっぱりちゃんと動いているもの。それはやはり師匠の信心ということになりましょう。それと見比べるということがやはり大切ですね。信心の大元である、哀楽理念の大元である師匠の信心と自分の信心と見比べてみる。そして、 俗根というのでしょうか、その師匠の信心と全く瓜二つと言えるほどしに同じようにできてきているか、取り組んでいるか、ボタンのどこか押し間違いはないかということを、これは自分の信心を顧みて、そして師匠の信心に照らし合わせて、まあ判断するというのでしょうかね、そういう作業が得るように思いますね。なかなか師匠のもとで信心をしてさせていただいた私どもですけれども、その師匠と同じようなおかげを受けていない、お働きを受けていないということが多々あります。それはやはりどこかボタンの押し間違いをしているのに違いありません。そのことを神様が教えてくださったように思いますね。いわば成り行きの中に、成り行きを通して神様が教えてくださる、ここが間違っているよ、ここをこうした方がいいよと、いわば成り行きの中に神様の声を聞くことができる、そういう信心の生き方、ありさまを師匠は教えてくださったのだと思います。その師匠、いわばお手本ですね、そのお手本に照らし合わせて、私どもが師匠と同じようなおかげをいただいていないとするならば、さあどこに手本通りに書いていないのだろうか、手本通りに、いわば仰せ通りにつかまつっていないのだろうか、その師匠というお手本通りにどこができていないのだろうかと、よくよく反省してみる必要があるように思いますね。そういうものを、それこそプログラムが動かなかった、うまくいかなかったということを通して神様が教えてくださったように思います。そういう、何と言いましょうかね、神様の心を分かるというのでしょうか、分かろうとするというのでしょうか、師匠がそれこそお歌というのでしょうかね、見教えがありますね。天土の心知りたし、道あらば示せ天土、己が心にと、私の心に教えてくださいというわけです。天土天地、神様のお心を知りたいというわけです。その神様のお心を知りたいと求め続けられた、それが師匠の信心の在り方だと思いますね。そのやはり私どもが自分のおかげをいただきたい、自分が好都合でありたい、教会がご庇佑をいただきたい、信者の増えるのがを目指しているとか、まあそれがもちろん人が助かるということの証でもありましょうけれども、そういう、その私どもが目指すところがどこを目指しているのか、師匠が目指されたところはどこなのか、その一つのボタンの掛け違いでも愛楽理念は役に立たなかったと言ってしまうようなことにもなりかねませんからね。それはすなわち、その私どものボタンの掛け違いがどこかにあるというわけですから、師匠がお手本です。その何と言いますかね、どう表現してよいのか分かりませんけれども、まずは師匠の信心が本当はどういう信心なのかと、ただ表面的に見て、あるいは自分にとって都合の良いところだけをいただくというのではない、師匠の信心を図からいただきなさいと、全部は、良いところも悪いところも全部をいただきなさいとおっしゃっておられましたから、その良いところ悪いところ全部を真似ることができて初めて、師匠と同じようなおかげもお得もいただけれるということになるのでしょうね。ボタンの掛け違いはありはしないだろうかと、よくよく見つめてみなければなりません。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。